自然、季節、行事。秋、四季期。東京都台東区根岸に四季庵がある。病床六尺の六畳部屋の前庭に棚のへちまがいくつかぶらりと揺れている。戦災で焼失後に再建された正岡子規の旧居だ。画板に貼った紙に、へちまさきて、痰の詰まりし仏かな、などの絶筆参句を残して、明治35年、1902年9月19日死去。今日は死期忌、別にヘチマキとも言う。死期はアメリカから伝来して間もなかった野球にもまた情熱を傾けた。白井睦夫司著、正岡子規、ベースボールにかけたその生涯、紅書房は、洋々な資料から俳壇の巨匠の一面を追っている。今やかの三つのベースに人満ちて、そぞろに胸の内騒ぐかな。野球讃歌を読み、新聞紙上で野球解説も試みている。幼名ののぼるをもじり、のぼるの語を持つ。ベースボールそのものに野球の訳を与えたのは、旧制一高の選手だった中馬かなえだが、指揮もピッチャー、キャッチャーなどの訳語を考案した。教育者として野球普及に尽くした中馬は野球殿堂入りしたが、指揮も殿堂に祀られていいのではないか、と白石は書いている。指揮がしかし、自ら野球を楽しめた時期は短かった。若くして肺を侵されて喀血、長く病床に苦しむ。享年34。北区田端の大龍寺の墓には、死を覚悟して自筆の墓碑銘がある。96年9月19日。富貴。2002年1月、特別表彰枠で式の殿堂入りが決まった。市議、千鳥。大膳とはまた偉そうな名だが、やや大型の千鳥の一種だ。歩いては立ち止まり、また進んでは止まり、例の千鳥足をせわしなく披露している。市議たちの動きも妙だ。長いくちばしを伸ばし、ぼんやりしているやつがいる。これぞ昔の人の言う市議の官金。つまり、経文黙読の姿かと感服していると、泥地に突っ込んだくちばしの、いや、素早い。伊勢湾の藤前干潟で、にわかバードウォッチャーを気取った。これから南方へ向かう旅鳥が、ここでゴカイや小さなカニなどの食料を補給していた。餌を追う千鳥足も、待ち伏せ型の監禁も、独自の採食行動だ。潮の干満で太陽の光と酸素が供給される干潟は、生きた者たちの天国だ。陸から流れてくる有機物を消化し、海水浄化の機能も果たす。その干潟が埋め立てや干拓で列島から次々と姿を消した。藤前干潟にもゴミ処理場に悩む名古屋市の埋め立て計画が持ち上がっている。この旅鳥の飛来地を守ろうと、地元で国際干潟シンポジウムも開かれた。人間と鳥が共に生きる道はないのだろうか。干潟で腹を満たした市議、千鳥たちは、オーストラリアや東南アジアへ1万キロの越冬の旅に出る。来春、繁殖地のシベリアを目指すとじ、また藤前に立ち寄る鳥たちにいいニュースを聞かせてやりたい。89年9月19日。富貴。名古屋市は1999年1月、ゴミ処理場建設を断念した。首掛けイチョウ。樹齢400数十年の首掛けイチョウは、都心のオアシス日比谷公園の主と言えるだろう。高さ24メートル、幹回り6メートル、堂々と枝を張っている。明治36年、1903年の公園開設以前、日比谷通りにあったこのイチョウは、道路拡張の邪魔になった。移植は不可能とされたが、公園の設計者、本田清六博士が首にかけても、と移植を成功させた。 以来、首掛けと呼ばれる銀杏は樹齢を公園史と重ねた。開設2年後の公園は、日露戦争の勝利で熱狂的な祝賀会場となり、一転、講和反対で日比谷焼き打ち事件も起きる。銀杏のそばに開業したレストラン、松本楼は、その度に各種会合の拠点となり、バルコニーは演説の場となった。が、その二度の焼失で銀杏も火の粉を浴びる。一度目は関東大震災だった。そして二度目は昭和46年11月、1971年、沖縄闘争で放火され全焼した。昨日はその営業再開記念で始まった恒例のチャリティー、10円カレーセールが催され、売上金は阪神大震災の被災者に送られるそうだ。日比谷公園は明治以来の日本の歩みが投影されている。ここにどんな人々が行き交ったか、そのすべてを知る老銀杏は、しかし何事もなかったように、今年もやがて葉を黄に染めようとしている。95年9月26日。花水木。赤や木に山々は美しく彩られていることだろう。晴天続きで色づきもいいと聞く。紅葉の遅い東京でも、公園などに近年多くなった花水木の葉が赤く染まっている。日本の桜と北米原産の花水木との日米交流の手話は知られてきた。が、東京赤坂の旧乃木亭の庭にある花水木の由来はどうだろうか。乃木希典大将の邸宅は乃木神社に隣接して、今は公園として管理されている。質素ながら堅牢な建物の屋根を超えるほどの高さのその花水木には、マッカーサー将軍が植樹と説明板がある。将軍の父も高名な軍人で、日露戦争艦船に派遣されている。若き中尉時代のマッカーサーは、父の副官として日本に滞在、その際、日本軍人と交流があったらしい。大山巌、乃木らを表して、鉄のような強靭な性格と不動の信念を持った、表情の厳しい、無口な、近づきがたい男たち、と、その回想記にある。乃木亭の花水木は、大戦後の日本占領中に将軍が植えたと伝えられるが、その秘事などは記録にない。直前まで敵国の、しかも軍神とされた乃木に、マッカーサーがどんな思いを抱いていたか、それも想像するしかない。昨日訪れた乃木亭で、花水木は紅葉の盛りを過ぎ、葉を落とし始めていた。97年10月24日。コスモス。紅や白、色鮮やかに秋を彩るコスモスの花が、昨日は各地で雨に濡れたことだろう。秋桜の和名もあり、列島の風土に馴染むこの草花も、原産地はメキシコという。そう聞けば、真っ青な空の下、メキシコの草原がふさわしい気もしてくる。コロンブスによるアメリカ大陸への航海の後、ヨーロッパに伝えられ、日本には幕末から明治にかけて移入されたらしい。アメリカ大陸原産の植物、とりわけ野菜はトマトやカボチャなど少なくない。インカ帝国の主食ジャガイモもスペイン兵士が欧州へ持ち帰ったと言われる。まず観賞用に栽培されて、やがて貴重な食料となる。欧州で今、ジャガイモ抜きの食卓はあまり考えられないから、その食生活を劇的に変えてしまったと言えるだろう。当初、ジャガタライモと呼ばれたように、日本には江戸初期、ジャカルタからオランダ船で伝えられたという。寒冷地にも適して、北海道が主産地となる。ちなみに、男爵とは、明治時代の農場経営者で、種芋の移入、普及などに尽力した川田龍吉男爵に由来する。コスモスもそうだが、アメリカ大陸からなんと長い歳月を重ねて、はるばると旅してきたことか。北海道産のジャガイモが美味しい季節だ。 インカの人々にも感謝しつつ、ホクホクと味わおう。99年10月28日。カボスとすだち。果汁がたっぷり入っていて、爽やかな香りが漂う。大分県武田の知人からカボスが届いた。庭の木からもいでくれたのだろう。不揃いな形にかえって野趣がある。工場の月の丘城で知られる武田は、薄木とともにカボスの主産地だ。昔、丘藩が藩士の家計の助けにと、その栽培を奨励したと伝えられているそうだ。カボスという奇妙な名の由来に諸説あるが、果皮をいぶして、かやりに使った。その、貝節がなまったという説が一般的らしい。江戸時代の文献にある、かぶす、くわえる布、きゅうすの巣、かぶすは、当て字だろう。カボスの好敵種、徳島特産のすだちは、すだち、お酢の酢に、立花の字を当てて、これなら味覚にふさわしい。それが悔しいカボス派は、代々、つまり、代々の字を借りて、香りに代々をカボスと読ませ、カボス、香りに母にお酢の酢、香りに一倍二倍の倍にお酢の酢とも工夫するがどうだろう。海から遠い武田の正月料理に頭料理がある。成魚の頭や内臓などをそれぞれ湯引きして貴重な魚を余すところなく食べる。山里ならではのこの料理の味を引き立てるのがやっぱりカボスだという。このところ、暖かい日々が続いた東京にも木枯らし一号が吹いて、朝晩はだいぶ冷え込んできた。鍋物の季節到来だ。今夜あたり、焼酎にカボスの汁を垂らし、湯豆腐でも楽しむとするか。97年10月30日。唱歌。国語学者金田一春彦さんが、皇后様にお好きな唱歌を尋ねたことがある。それに、おぼろ月夜と冬景色を挙げられたそうだ。似た年配の方々には同感の向きも多いだろう。前者が作詞高野達之、作曲岡野定一の名コンビによることは知られるようになった。が、冬景色、さぎりきゆる港への船に白し朝の霜。の方は作詞作曲ともに不詳のままだ。少子日曜版の連載をもとにした唱歌童謡物語岩波書店を見ると作詞作曲不詳の歌は少なくない。浦島太郎、仰げば尊しがそうだし、外国の曲による結んで開いて蛍の光は作詞が不詳だ。合議制で選定された文部省唱歌は作詞・作曲者を特定しにくいのだが、もっと探す努力を、と金田一さんも訴えている。今日から2日間、全国童謡唱歌サミット岩手大会が北上市で開かれ、各地から多数参加するそうだ。世代を超えて歌い継がれていく歌の数々、不詳の方々にも大いに感謝したい。2002年からの新学習指導要領で唱歌の扱いも気になるところだが、小学校の共通教材で冬景色、おぼろ月夜は残ったから、皇后様もご安心のほどを。ただ水鳥の声はして、未だ覚めず岸の家。来週8日はもう立冬。99年11月6日。